Radio Cabinet。 笠木科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet 心身健全
メディカル、
MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。心身健全メディカルです。心身健全は現在3部制でやってます。上旬の心身健全ミュージック、これは主に大槻が、高校大学の時に作った楽曲、それを新たに、35年40年ぶりに、PC の打ち込みや あるいは電子ピアノで弾いた音色を変換してカラオケを作り直して、そして、もちろんだから編曲をし直して、その上で、新たにボーカルを入れるというふうな形で、録音したものを、そして、この心身健全で初めて、ご紹介するような楽曲を中心に、放送させていただいております。それから中旬、ついこの間までやっておりました心身健全ベーシック、これは、月々に行った学会その他の話題ではあるんですが、メディカルサイエンスの領域じゃなくて、その例えば今月は3月に行ったサンフランシスコで行われました学会、ソサエティオブトキシコロジー、この学会のサンフランシスコでどんなことしてましたよみたいな、そんな話をしてます。そしてこの下旬ですね、心身健全メディカル、これはそのメディカルとついているようにいろんな病気の話とか、学会に絡んで、医科学ですね、メディカルサイエンスの中でどんな、我々、川崎医科大学衛生学がどんなことをしているかとか、そうですね、先月は、副甲状腺機能亢進症、たまたま大槻が時々外来をやってるんですけども、その時に、カルシウムがずっと高くって、どうしてだろうと思ってた患者さんのことについてその病気の説明とかをしました。で、今月は心身健全メディカルですけども、ベーシック、中旬のベーシックでもお話ししました、実は3月に、 3月に行ったのに4月の番組で話せなかったのっていうのはそうなんですけども、実は3月11日から26日までずっと出張でした。サンフランシスコでありましたソサエティオブトキシコロジー、これは米国のトキシコロジー毒性学会かな、なんですけども、そこに居室全員5人で参加してきました。それから3月16日は移動日で、17日から21日までメキシコカンクーンユカタン半島の大リゾート地ですけども、そこでインターナショナルコングレスオブオキュペーショナルヘルス、国際労働衛生会議というところがありまして、そこに教室員4人で参加してきました。で、22、23日が移動日ですね。丸々2日潰して、24、25、26が京都で、日本衛生学会でした。で、そんなことがありまして、4月の番組の録音は、3月その長期出張の前にしてましたんで、その出張の顛末期っていうのはお話しできなかったんですけども、今月のベーシックで、サンフランシスコの様子をお話ししました。カンクーンはまた来月ですね、でも話せるかなというふうに思ってます。そして、このメディカルですけども、ソサエティオブトクシコロジー、これは毒性学会でして、まあ、一つにはいろんな、まあ、薬と毒っていうのは表裏だって、ある物質に、健康の影響としていい方向もあれば悪い方向もあるっていうのはよく言います。今普通に使われている薬でも作用と副作用、いいと思った効果と実はそのものが持っている効果として健康の障害の方に向くやつを副作用と言います。で、同様で、まあ薬の学会と考えるべきなのか、その毒性の方の学会と考えるのか。で、その中でも、まあ、新規薬剤等々では、動物実験その他で安全性試験というのがありまして、そちらが一つの部分になります。で、それ以外に、まあ、癌が起こるとか、神経系に変性が起こるとか、いろんな毒性、あるいは代謝っていうのは普通肝臓か腎臓でありますので、その肝毒性、肝臓への毒性、あるいは腎臓への毒性が、そして我々は、実は環境中の物質ですね、ケイ酸とかアスベストを取り扱ってるんですけども、まあ、それが、どんな生態にあまり良くない影響があるかと、まあ、これもトキシコロジーという範疇の中に入るかと思います。で、我々は、まあ、そういった研究をずっとやっていて、で、実はこのソサエティオブトクシコロジー、その中もいろんな分科会、カルチノジェネシスだとか、モレキュラーバイオロジーだとか、で、あるんですけども、大月は、実は日本の中の日本免疫毒性学会というのがありまして、そこで事務局を務めてます。で、日本免疫毒性学会と、その、今回サンフランシスコで会ったソサエティオブトキシコロジー。まあ、会ったのはアニュアルミーティング。第51回のアニュアルミーティング。年会というか学術集会であったり、学術総会であったり、日本ではいろいろ言いますけども、そのアニュアルミーティング。で、ソサエティオブトキシコロジー、こう何千人来る大きな学会なんですけども、その中にいろんな分科会がありまして、スペシャルティセクションで、日本免疫毒性学会は、ソサエティオブトクシコロジーの中のイムノトクシコロジースペシャルティセクション ISS と略してますけども、まあ、日本語で言うと免疫毒性分科会ですね。そちらと、国際交流をずっとここ数年続けてまして、日本の免疫毒性学会からある先生、僕は2年前担当しましたけども、ある先生が、まあ、今年の役っていうのが決まったら、その人が事前に企画を立ち上げて、かつその米国の免疫毒性部門の人のもう人の中から選ばれたもう一人の方と2人で、シンポジウムとかワークショップの企画を練って、でそれで実際に座長をして、かつ自分も発表すると いうふうなことをすることが決まってます。で反対に日本で行う学術大会にはそのアメリカのソサエティオブトクシコロジー、その中のイムノトクシコロジースペシャルティセクションのどなたかの先生を招聘してで講演していただくとかシンポジウムの中でお話しいただくということをしてます。でこれは双方が旅費に関しては双方の国が持つ、宿泊に関しては行った先の国が持つというようなことで、順調にやってるんですけども、で、まあ、そういう関係もあって、ここ僕は4年ですね、バルチモア、ソルトレイクシティ、ワシントン DC、 そして今年がサンフランシスコでしたけども4年間ずっと出てます。で、まあ、出る限りにはポスター発表等もしているということですね。で今回うちの教室からは5人の先生、僕も含めて5人が行ってみんなそれぞれポスター発表してきました。で、まあ、この新種健全メディカル2012年5月号では、そのそれぞれのポスター演題ですね、それについてうまくいけば比較的わかりやすく、ご説明できるかなと。まあ、うちの教室の仕事っていうのはこれまでも、心身健全の中で何回となくお話ししたかもしれませんが、まあ、それはそれとして、聞いていただければいいかというふうな気もします。もちろんトークの合間合間にはこれまで心身健全ですでにかけたことが紹介したことがあります大月の楽曲ですね、旧曲新録、古い曲を新たに録音して、まあ、自分でやった曲と、演奏したり演奏も全部してボーカルも入れてるという曲を紹介したりしたいとは思います。で、このソサエティオブトクシコロジー大月はですね、どういう演題を出したかというと、Continuous activation of responder T cells and regulatory T cells caused by silica exposure induced dysregulation of autoimmunity というのを出しました。日本語に訳しますと、シリカ、計算ですね、計算の暴露による反応性 T 細胞と制御性 T 細胞の慢性継続的な活性化は、自己免疫の異調節、異常の異ですけど、異なるという字ですけども異調節を、誘導するというふうな演題を出した次第でした。これはですね、計算暴露、シリカエクスポージャーと、書いてましたけども、これは、まあ、人の疾患で言えば経肺症というのがあります。トンネル工事の方々とか、岡山県では耐火レンガ工場あるいは鉱山の方々、岡山県は鉱山ないですけども北海道なんかでは鉱山の方々、それから岡山県ではあと石工さんとかですね、計算というのは土の中に山ほど含まれている、まあ、地球上で一番そうやって含まれている多い物質でして、それが粉塵として細かい粒として肺の中に吸収されてきます。で吸収されるとその粉塵を処理しようとして、異物って僕ら言うんですね、異なるものと書きます。で異物というのは、異なるものも異なるものなんですけども、それより何より人の自分の体の中にないよそ者がやってきたぞということで、それを捉えます。で肺から入ってきますので、肺の中に肺胞マクロファージ、肺胞というのは肺の一つ一つの空気に入ってくるブドウの房の中身のないようなものなんですけども、そこにマクロファージという細胞がいます。これは免疫に関連するような細胞なんですけども、そのマクロファージっていうのは、いろんなところにあるんですね。血液の中にも回ってるし、回ってるのを単球といって、そこからいろんな組織に行くとマクロファージになります。これはとにかくそこの臓器によそ者が入ってきたりした時に、あるいは 体の中の変なものが出てきたりした時にそいつを処理しようという細胞になります。肝臓に行けばクッパー細胞と呼ばれますし、神経系はグリア細胞かな、それから皮膚のあたりではランゲルハンス細胞ですね、肺は肺胞マクロファージ、そんな呼び方をいろいろされる細胞なんですが、まあ、計算が呼吸に伴って吸気に伴って入ってくると、まず肺胞マクロファージがそいつを異物だと思って、その計算の粒子、まあ、大体マイクロメーターサイズですけども、マイクロメーターというと、メートルの100んマイクロですから100万分の1ですね。こういう粒子状の物質、あるいは大気中のそういう物質として、最近はナノ粒子っていうのが非常に問題になってます。で、計算に関して言っても、まあ、僕らが使ってるのはその肺より奥までは到達しないマイクロメーターレベルの粒子の結晶ですけども、結晶性シリカですけども、今化粧品とかですね、一部の食品防腐剤とかにはナノサイズのシリカ結晶ですね、ナノシリカと呼んでますけども、そんなものも結構含まれてるんですね。そんな状況の中で、まずは我々はその計算による人の免疫担当細胞の影響を見ながら、引いては軽肺症の患者さんの合併症について、何か予防とか、そのどうやってそうなってるのか、こういうのを我々は病態整理、病気の病、態は態度の態ですから病気の態度ってことですね。で、整理っていうのは生きる断り、理科の理とか書きますから、まあ、どういうふうになってそんな病気が起こるのかということですけども、まあ、そんなところを見ているわけです。で、今回僕の演題は、まあ、基本的には2年前に卒業されましたけども、皮膚科から来てくれてた大学院生の林先生がやってくれた仕事を、まあ、代わりにというと変ですけども、彼は今臨床に戻ったりしてなかなか学会に来れないので、代わりに僕が発表してきたというふうな内容でした。内容というか顛末でした。内容については一曲聴いていただいてから、紹介したいと思いますが、曲のタイトルは時間を止めて、これは作詞高田恵子、作曲大月武美です。作詞の高田恵子さんも心身健全ではおなじみですけども、同級生の福島県郡山の女子高生だった彼女、僕も高校の頃に文通のような形で詩のやり取りをしておりまして、僕は彼女の詩に曲をつける、彼女は僕の詩にイラストを描いてくれるというふうなやり取りがありました。お出会いしたこともなく、思う雑誌も全然知らないままに、多分こう大学受験とかで、疎くっていうか疎遠になってしまって、もうそのままです。毎回言ってますが、もしご存知なら幸せの田、田んぼですね、それから土二つの恵子という方ですけども、名字とか変わってるかもしれませんが、郡山出身、ここの時に作詞をしたりイラスト描いたりしてたっていうのでわかるでしょうか。そんな彼女の詩で、時間を止めて聞いてください。
じゃあ市民が風の中 かに時の流れは早すぎて大人の二人がいるだけさ無邪気さなんてなくなって他人の二人がいるだけさ
時間を止めて聞いていただきました。さて先ほどの僕の演題ですね、Continuous Activation of Responder T cells and Regulatory T cells caused by silica exposure induce dysregulation of autoimmunity、というやつですけども、まずこの経肺症、先ほど申しました、経酸粒子が肺に入って、まあ、吸い込んでしまうわけですね、そういう工場作業現場の中で、でそうなると肺に入ってきて肺胞マクロファージという、まあ、最初のよそ者が体に入ってきた時の処理部隊の三等の細胞が、そこに、まあ、それを食いつくわけですね。鈍食と言います、食いついて普通ならそれが、もう吐き出して、悪さしないようにするんですが、計算の粒子ってなかなかそうもいかない、残り続けるわけですね。元々の鉱物のせいもあって、残り続けます。で、まあ、ただその肺胞マクロファージはそういった異物を食べると、そこにインフラマゾームと呼ばれる、細胞内のあるなんていうんですかね、小器官ができます。でこれは、その中でいろんな分子 ASC だけ、いろんな分子がより集まって、最終的にキャスペース1というある種の酵素を活性化、活性化というのは働きを持ち出す、有してくるということですけども、キャスペース1が、まあ、プレフォームから ある部分を切断されて、それで酵素としての働きを持ち出す。そうするとですね、インターロイキン1ベータ、インターロイキン1ベータという、まあ、サイトカインと呼ばれる物質が、そのマクロファージから出されるようになります。で、このインターロイキン1ベータ、IL、インターロイキンの略で IL、主に白血球とかの間で相互に作用する物質という意味でインターロイキンって言うんですけども、まあ、それが作られると、そこにですね、繊維芽細胞といって、まあ、 繊維というのはなんていうかな、まあ、傷した後治っていくのに、こうそれをきれいに修復するような形で治るようなものなんですけども、実はなかなかですね一筋縄にはいかなくって、そういうものが多いと、まあ、繊維化といってですね、硬いなんていうんだろう防水系の形をしている細胞がより集まってきてですね、なんて竹網でもないな、なんかこう織り混ざってるような感じになって、そこは基本的に硬くなってきます。で、例えば肺で、そういうのがどんどん進んでくると、肺っていうのは息を吸ったり吐いたりする中で非常に柔軟性に飛んでいないといけないんですね、ところがその肺のまあ、粒子が吸い込まれて、それを処理しようと肺胞マクロファージが、それを食べて、その周囲に結局 IL-1β というのを出しながら繊維芽細胞を呼び込んでくる。でそこで繊維芽細胞がこう折り重なるように積み上げられていって、肺の繊維化、肺が硬くなるという状況をもたらすということになってしまいます。で、まあ、それが軽肺症の患者さん、あの肺のところに、小さな結節がいっぱいできて、それがまた硬くなって息苦しくなってタンとかが出やすくなって、加えて合併症としては、結核とか続発性気管支炎とか、続発性気胸とか、そんなのを起こしやすくなるという病気、一応疫学といって人の、まあ、暴露された人と暴露されなかった人を比べると、暴露された人の方が肺がんになりやすいということがあって、肺がんも合併症として知られているという状況にあります。で、まあ、そういうのを吸い込む。で、じゃあ吸い込んでその肺の中だけで話が完結すれば、それはそれでその肺の、まあ、息苦しいの、これはですね、この繊維化っていうのはなかなか元には戻らないんで、正直治るっていうのは非常に難しいんですけども、まあ、それでもリハビリテーションいろいろするとかいろんなことして、呼吸、血液の中の酸素をなんとか保つようにする、あの極端になれば在宅酸素療法といって、お家でも酸素ボンベを、まあ、時々鼻につけてる、カニューレとかですね、そういったもので吸い込んでもらうという対応もしたりするんですが、まあ、なかなか治らないのは治らないです。加えて、さっき我々の、まあ、僕のポスターの演題であったように自己寛容の異常というのが異調節といいますか、出てきます。で、それはどういうことかというと、まず自己寛容というのは、さっき異物が体に入ってくると言いましたが、体の仕組みというのは不思議で、自分の中にある細胞とかその細胞の成分とか遺伝子の元になる核酸とか、そういうものはそれは自分であると認識してそいつを攻撃することはないんですね。ところがよそ者が体に入ってくると基本的に自分以外は受け付けないということで、そいつをやっつけようという働きをします。で、わかりやすく言うと、例えば輸血で、血液型とかを失敗して入れると、それは反応が全身的に起こりますね。こういうそれをなんとかやっつけようという反応が起こるんですけども、入ってくる量が多すぎたりするとそれに追いつかなくなって、体の方が逆にやられてしまうということがあるんです。で、ところが一部の疾患病気ではその自己を自分として判断して攻撃することはないというシステム自体がおかしくなることがあります。で、そうすると自分の組織、細胞の成分なのに自分じゃないと思ってそいつを攻撃するミサイルを免疫の細胞が作るようになります。そういうミサイルのことを抗体と言いますけども、抗う体の体ですね。で、それができると 今度そのミサイルがその細胞成分とかいろんなものを攻撃しちゃうんで、そこで、まあ何らかの反応とか炎症が起きる、ということになります。よく知られているのがリウマチですね。慢性関節リウマチ、リウマチは関節の中の、関節の中の滑膜細胞ですね、それに対して抗体ができてそいつをやっつけようとするから、まあ、痛みが出たり、その関節のところが骨が脆くなったり摩耗したりして、余計痛くなるとか、いろんなことが起こるのがこのリウマチですけども、この軽肺症にリウマチが合併するというのは1960年代前半にすで、にキャプラン先生という先生がその合併する例が結構あるぞというのを見出されて、それをキャプラン症候群と呼んでます。腎肺症プラス慢性関節リウマチ、そんなのがありますが、それ以外にも SLE、 これはもう今 SLE 通ってしまってますけども、システミックループスエリテマトーデスという病気で、これもいろんな DNA とかですね、いろんなものに対する抗体ができる。で、立ちが悪いのは腎臓が悪くなったり、まあ、精神面でもおかしくなったりするというふうなことがありますけども、その SLE、 あるいは皮膚が、まあ、そういう自分を自分じゃないと認識することによって、自分の細胞に自分が攻撃するようになるんですけども、特に皮膚のでそういうことが起こって皮膚が硬くなってくるという病気があります。それを、まあ、強いというか硬いという意味で強いという字書いて、皮膚の皮って書いて、症状の症って書いて拒否症というんですが、そんな病気も起こります。でこれまた、軽肺症に合併する自己免疫疾患では多い方ということですね。それ以外にも、好中球という免疫担当も、まあ、バイ菌とかを食べちゃう細胞ですけども、それの、細胞質にある抗体、抗原成分ですね、ある種の、まあ、異物としての成分に対して、自分じゃないぞと思い出して攻撃してしまうということが起こると、そこに炎症が起こる、ということになります。でこの辺は、授業でもしてもらうんですが、授業はなんていうの、何回か終わった後の、もうそうですね、4月から新たな授業は開始してますけども、まだ産業保険には自分入り込んでないのか、もうしばらくかかってからこういった話は学生さん、医療福祉大学ですね、川崎医療福祉大学の主に透析センターで機器を扱ったり、手術室で体外循環とかを扱ったりするような人たちにですね、医療福祉大学で、教えたりもしてるんですけども、まだまだそこの段階まで行ってませんが、そんな形ので、自己免疫疾患というのがとにかく、軽肺症の合併症としてよく起こるんです。でその時に我々は、そのどうしても体の中にもずっとその粒子が残り続けるんで、それとリンパ節とか血液を回ってる循環といいますけどもの免疫担当細胞がその計算の粒子に出会うことによって、まあ、その出会いの場は結構あると思うんですけども、出会うことによって、何らかの影響を受けて、自分最終的に自分を自分で攻撃してしまうということが起こるんじゃないかなっていうようなことを考えて、まあ、今回の演題もやったということになりますね。ちょっとこの辺で一曲聴いていただきます。この高田恵子さんとの作詞作曲コンビの第1号の曲です。自分という名のろくでなし、作詞高田恵子、作曲を大月で聴いてみてください。
いつも
いただきました。自分という名の育児なしという曲でした。さてですね、その自己免疫疾患が計算暴露で起こる腎敗症、軽敗症の方に起こると。でその時に昔は、計算のアジュバント効果と考えられてました。というか、まあ今もまあそういう説になってるんですけども、アジュバントというのはその自分の、まあ自分の細胞もいろんな場面の中で壊れたりします。で細胞の中にあった分子とかいろんなものがむき出しになります。でその時に免疫担当の細胞がそれを認識する時にはある程度の大きさとかが必要なんですね。であまりにも小さすぎるとそれはスルーされてしまうということになるんですけども、その大きさを保つ時にその計算の粒子とかが、そのむき出しになった本来なら攻撃されなくてもいいはずのいろんな分子とか遺伝子とか、 いろんな成分にひっついてある程度の大きさを保つようになっちゃって、体の中の免疫担当の細胞とかに認識されてしまうんじゃないかというふうに考えられてました。で、それはまあそれとしていいんですけども、まあ我々はなんて言うんでしょう、計算自体が何回も、まあ、体の中に特に肺の中とか肺のリンパ節とかに、計算の粒子が居続けるわけですね、ずっと、まあ、生涯に近く。でそういうところにやっぱり免疫担当細胞は血液に乗ってぐるぐる回ってますんで、出会い続けるんじゃないか。でそうするとやっぱりよそ者と出会い続けることで何か変化が起こってくるんじゃないかということを考えてます。でそうなった時にまず、先ほどの、僕の演題のタイトル、コンティニュアスアクチベーションのレスポンダー T セル、レスポンダー T セルというのはそういう異物に反応する、レスポンダーというのは反応するという意味で、反応する T 細胞、 T 細胞というのがあります。まあ免疫のリンパ球には T と B が主にあるんですけども、まあ、それ以外に NK とかいろいろありますが、あの T 細胞というのがあります。でそれは何て言うんだろう、普通は一回、例えばはしかのウイルスが体に入ってくると、でその時にそのウイルスを抗原提示細胞という、冒頭で触れてました肺胞マクロファージとか、そういうマクロファージ系、最近ではそれに加えて樹状細胞という細胞が、樹状ってあの木の、樹木の樹ですね、状というのは状態の状、樹木のようになった細胞という本当に形態学的な名前なんですけども、まあ、その細胞とが認識する。で手の、まあ、手の形をその認識する抗原の物質の形に合わせて、認識する。でかつそれを T 細胞に、こんなやつが来たぞ、よそ者が来たぞってこう手と手をつなぎ合わせる中にその抗原の物質を挟み込むようにして T 細胞に認識させるわけですね。で T 細胞はそれに対して、じゃあこいつはどうもやっぱりよそ者だからやっつけないといけないぞという感じで、例えば B 細胞にミサイルを作らせるとか、するわけです。でもう一回そいつが来たら、実はその一遍、一度その認識した T 細胞というのは生涯ずっと体の中にどっか眠ってて、次が来たらもうすぐ目を覚まして、最初はなんて言うんでしょう、あの抗原提示細胞がようやくよっこらしょっとそこのやってきたところに向かっていって、そこでおこいつなんかよそもんだなと思って、おこんな形のやつか、おいおい T 細胞くん早く手に手を取ってこいつを分かってくれよみたいなことをやるんですけど、2回目はもう T 細胞がいきなり、おそのそいつを一度認識したことながあって、ずっと眠り続けてる T 細胞がふと目を覚まして、お来たぞ、さあやっつけろっていう指令を出すわけですね。でそういう風になってる。でまあその反応はもちろんバイキンがやってきたりウイルスがやってきたりした時はそれで、やっつけ終わるわけです。でやっつけ終わったらまた静かに眠っていくと。でそのいつまでも何かよそ者が来たぞと言って目を覚ました状態が続いていくと、体の中にそのよそ者がなくなってもまだまだ目を覚ませ続けるんで、そうなるとその入ってきたよそ者と何か似たような形した自分の中の成分とかにも攻撃するようになると、そういうことがあると良くないということですね。でそれをじゃあぼちぼち相手がいなくなったから終わりましょうよってするのがもう一つあったタイトルになりました。Continuous Activation of Responder T Cells and Regulatory T Cells。 この Regulatory T Cell、 制御という意味です。で抑制するんですけども、その T 細胞が抗原の刺激を受けて反応する、活性化する、どんどん増えてあいつをやっつけろとか言ってこう大騒ぎすると。それをぼちぼちも相手はいなくなったからまた眠りにつこうよって抑える細胞なんですけど、計算の暴露、 それもコンティニュアス、ずっと継続する暴露っていうのは、その両方をずっと活性化し続けるように動くんじゃないかというのを、まあ我々考えてるわけですね。で、刺激されるが、レスポンダー T セルが結局その最初は何かの刺激で目が覚めるんですけど、目が覚めっぱなしになると、さっき言ったようにもう何でもかんでもこいつよそ者って思っちゃうようになる。でその時に実はこの計算と出会い続けるだけでそんなことが起きるんじゃないか。で、まあもちろんそれは実験的にいくつかの証拠を我々はこう、まあ、蓄積してるわけですけども、でそんなことが起こる。でそうすると当然なんか自然に自分の中、体の中で細胞が壊れたりしたような時の、むき出しになったいろんな分子とか遺伝子とか細胞の成分に反応するようになっちゃうわけですね。で通常ならあまりにもその反応が長続きすると、そのレギュラトリー T セルというのが、レギュラトリー制御性 T 細胞というのが、おいおいもうおしまいにしようよって言って終わるんですけども、かつこの制御性 T 細胞がもういつまでも抑え続けたら、今度またすぐ近く抑えてる最中にまたよそ者が来た時に、それを認識する T 細胞が目覚めてくれないんで、ある程度終わったら自分たちは、はいもうお役ごめん、じゃあ我々は舞台から退きますって言って、亡くなっていくわけですね。アポトーシスといって、細胞のこう元々プログラムされた細胞の死ですね。ですというのは死亡するってことですね。まあ細胞がなくなっていくと、その時にファスと呼ばれる細胞表面に出る受容体というものが出てきて、ファスライガンド、それにひっつくものと反応して、それはそのシグナルが入るとそのレギュラトリー T 細胞、セグス T 細胞は死んでいくと、アポトーシスという死を死に向かっていくということなんですけども、計算暴露、まあそれが一つのこの制御性 T 細胞の活性化ということなんですが、計算暴露はそれも勝手に起こしてしまうんじゃないかというふうなことを我々は、まあ考え、かつまあそういうシナリオに合ったいくつかの実験結果を得てきたということになるわけです。ここでまた曲聴いていただきます。2年前 RSK ラジオで番組を持ってました。その時に読者からの投書が来まして、読者じゃないや、リスナーさんからの投書が来まして、友達、女の子からだったんですけども、親しいグループのちょっと年上の兄貴として慕ってた人が病気で亡くなられたと。でどうもなんか血液疾患っぽいんですけども、で自分が、結婚式の時もちょうどその治療中で、来て、くださらなかった。でかつ亡くなられた時は自分はもう離婚してしまったと。で、その人にいろんな自分の事情もあってありがとうと言えなかったんで、歌に乗せてありがとうを伝えてほしいというリスナーからの投書に答えて作った曲です。ありがとう天国にいる兄、ありがとう天国にいる兄貴、作詞作曲大月武です。聴いてください。
しい空には思い出すあなたの笑顔を身についた雨だれ透かして苦しんだあなた寄せてただ支えていて私一人を
聞いていただきました。ありがとう天国にいる兄貴でした。で、話戻りますけども、その計算にずっと継続的に暴露された反応性 T 細胞は、あるいは制御性 T 細胞は両方活性化、慢性的に活性化されます。反応性 T 細胞が慢性的に活性化されると、いつも何か抗原に向かっていって、やっつけるぞやっつけるぞっていう状態が続きます。そうすると自然の中で体の細胞が、まあ、老化とかいろんなことで潰れていった時に、そこでむき出しになっていろんな成分に対して、よそ者が来たぞやっつけろっていう働きをし続けます。で、通常ならそれを抑えつけようとする制御性 T 細胞も活性化受けるんですけども、こっちの活性化は反対に元々のその細胞の役割に合わせて、活性化を受けると自分で死んでいくための受容体の分子の発現を高めて、すっともう消えてなくなろうとするのが、まあ、活性化になるわけですね。で、そういうのが出ちゃう。で、これがずっと続き続けるとって言ってちょっと変ですけど、まあ、起こり続けると、結局自分の成分なのに向かっていくぞっていうのはどんどん続いていくし、そいつを抑えつけようっていう細胞は逆にまた活性化を受けてどんどん死んでいっちゃうということになって、そのアンバランスがどんどん広がっていく。そうなると、結局自分の成分に対して、向かっていくことばっかりが強くなってくるので、自己免疫疾患というのが起こってくるんじゃないかというふうなことを、まあ、我々考えていくつかのデータを揃えて、ポスター発表したというふうな形になります。これが、まあ、僕が代表をしてた演題でした。で、それ以外にうちの教室からは、この今回の3月の11日から15日まで参加してました、アメリカサンフランシスコであった、第51回 The 51st Annual Meeting of Society of Toxicology 2012ですけども、モスコンコンベンションセンターサンフランシスコで行われました。で、西村准教授はマルチウォールドカーボンナノチューブスエクザウトアスベスト like suppressive effort on NK cells decreased cytotoxicity with altered expression of NK cell activating receptors、武井助教は、なんだ、インターフェロンガンマGranzyme B and perforin positive cells of CD8 positive lymphocytes in asbestos exposed people with pleural plaque という演題。松崎助教は、Effect of asbestos on fork head transcription factors FOXO1 in MT2 cells。 で、リー助教はContinuous exposure of asbestos alters cell cycle regression in MT2 cells というのを演題として出してくれました。ちょっともう、そこそこの時間が過ぎましたんで、この詳細は、まあ、何かの機会にまたということになりますけども、まあ、いずれにしてもこういった演題を出して、残り、西村先生のは最近話題のナノチューブ、ナノ粒子ナノチューブですね、これがもう今経済界でどんどん使われてて、さっきもちょっと触れましたけど、その計算のナノサイズ、ナノシリカっていうのは化粧品とか、食品防腐剤とかにどんどん使われてまして、もう今もまさに一般の方々の生態の中に暴露されてます。で、こういったナノサイズの粒子、あるいはそのナノサイズが固まり集まって繊維状になったナノチューブ、これの生態影響がどうなのかっていうのが、多分産業界で利用されるよりも遅れて、こういう健康科学メディカルサイエンスの領域でその検討が進められています。で、まあ、かなりの部分は、まあ、研究者によるんですけども、思ったより安全だよっていう報告もあれば、いやいやでもそれでも 細胞を通り越して血流に乗っていろんなところに沈着する可能性あるよ、ひょっとして第二のアスベスト、すなわち何十年か経った後、ナノ粒子が体の中に残ったナノ粒子が、人の健康を障害するんじゃないか、まあ、それも例えばがんを起こしたりするとやっぱり非常に厳しいですよね。まあ、そんなことが言われてて、西村淳教授も、まあ、アスベストでこれまで検討してたアスベストの代わりに、カーボンナノチューブというのを使ってみたらやっぱり似たような、主要免疫の減衰が起こってるみたいですよっていう話で、それはやっぱり我々がアスベストで、まあ、それが一つ、アスベストを暴露された患者さんが癌を起こしやすいということにつながってるんじゃないか、その下地を作ってるんじゃないかと思ってますので、カーボンナノチューブ、少なくともナノ粒子よりもその結局チューブになった、物理学的には繊維みたいになってしまったものっていうのはあんまり良くないんじゃないかみたいなことを、まあ、考えているという次第です。メディカルはやっぱりメディカルだけあって、少しとっつきにくい、分かりにくい、お話になったかもしれません、できるだけ、分かりやすくというつもりでは話しておりますけども、もしまたご質問その他あれば、そうですね、キャムネットのサイトからウェブのところで川崎大衛生学のホームページにリンクが貼ってあります。でそこから E メールでお問い合わせもしていただけるようになってます。連絡先のところに E メールはあります、ので、何なりとお聞きいただければ、あるいはもうこのキャムネットのお便りコーナーのところでお尋ねいただければできる限り分かりやすく、説明していきたいなとも思っております。5月号2012年5月号の新春健全メディカル、ちょうど今回3月に大月あるいは教室に全員で行きました、ソサイティオブトクシコロジーサンフランシスコであった学会の、まあ、大月のポスター演題の説明を今月はさせていただきました。ではこの後、提供なこの番組のキャムネットネットラジオの、提供のアナウンスの後に、高田恵子作詞大月作曲で帰ろうという曲、今月の新種研でベーシックでも書けましたけども、またミュージックでは3月に書けました、40年前郡山の女子高生だった高田さんが作った歌詞、それが40年経った今福島原発事故を受けて避難を余儀なくされている方々の気持ちそのままに寄り添っていると、最後のリフレイン、帰ろう早く帰ろう懐かしい家に早く帰ろうというのが本当に胸に迫ってくるような楽曲になりました。時代が逆に40年前の歌詞に命を吹き込んだという気持ち、さらに帰りたくても帰れない方々、しかしやっぱり原発事故があってですね、その周辺やっぱり体を考えると帰って、心情はすごいよくわかるんですけども、帰るのも厳しいだろうと感じています。ですので、まあ、そういった複雑な思いを込めて、新たな命を吹き込まれた歌詞としてこの帰ろうという曲を聴いていただければ幸いと思います。ではこの後提供のアナウンスの後に帰ろうを聴いていただいて、今月の新春健全メディカルは終了とさせていただきます。ではまた来月。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理 タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
もう歩くのは嫌になった、話すのにも疲れましたよ、あの頃持ってた夢は風に吹かれてしまったよ、時が過ぎてしまったらもう何も残らない、日が落ちて風が冷たくなってきた、だから帰ろう、家に帰ろ
Radio Cabinet。
Come on.